はい、ではありがとうございます。まなみです。このチャンネルでは心理カウンセラー、鍼灸師の私が落ち込みやすいは誰でも克服できるをテーマに、心が軽くなる考え方などをシェアしているラジオです。というわけで今回はですね、ゴールデンウィークが始まったということで、ゴールデンウィークね、せっかくお休みがあるのに、こう予定がね、特にこう出かけたりとかなくて、何すればいいのかなって言った方に向けて、お話をしていこうと思います。で、ゴールデンウィークがね始まったわけなんですけど、私はねこうカレンダー通りなので、火曜日は祝日でお休みで、土日とかね祝日お休みっていう感じですね。栃木旅行にね行こうかななんて思ってます。で、このねゴールデンウィークとか連休ですよね、これ結構ね意外とこうダラダラ過ごして、なんか気づいてたら終わってたっていうことありませんか、今まで。で今回は、そうならないようにですね、ゴールデンウィークを、連休を活用して、より充実させるための方法、具体的な方法っていうのをお話をしていきます。で、2種類お話をしていくんですけど、まず1つが、しっかり時間が取れる方向けに1つ、旅行とかね特に行かず、予定もねなくて、お時間がね1時間2時間ぐらいしっかり取れる方向けに1つと、あともう1つがあまり時間がない方向けですね。これは予定がね入ってて、あんまり時間ないけどっていう方に向けて、本当にすぐにできる方法っていうのを、この2つをね紹介をしていこうと思います。なので、こう最後までね聞いていただけたらですね、これさえやれば大丈夫なんだっていうゴールデンウィークの過ごし方が、分かるはずなので、ぜひ最後まで聞いていただければと思います。でまず1つ目が、時間があまりない方向けへの方法ですね。でそれが、物を一つだけ手放すこと、これですね。で物が減るとですね、部屋に余裕が、できるだけではなくて、心にも余裕が生まれます。でこれは部屋が片付いていると気持ちもすっきりするっていう考え方から来てるんですね。こう部屋の乱れは心の乱れなんて言うじゃないですか。で部屋が乱れると心もね気持ちもちょっとねこう乱れてしまうということはよくあることです。でまたですね、この不要なものを手放すっていうのは、逆に言うと本当に大切なものだけを残すことになるんですね。つまり、自分が好きなものに囲まれているっていうことです。でこれは自分を大切にする行動にもつながるんですね。なので、一つだけ手放すっていうのをやってみてください。で、これ具体的に言うと、例えばキッチン周りだったら、使いすぎてシミがね残った布巾とか、ね、あるんじゃないでしょうか。へたってボロボロになったスポンジとか、底がヌメヌメしてる食器洗剤のボトル、黄ばみが目立ってもう傷がめちゃめちゃ入ってるなんか古い黄ばんだまな板とかね、こういうものですね。他にもクローゼットとか、例えば首元が黄ばんでしまった、ヨレヨレになった T シャツ、あと履くたびに穴が開きそうでちょっとドキドキする靴下、学生時代のジャージをそのままパジャマにしてるとかね。私もねずっとパジャマにしてましたね。だいぶ前に買い替えたんですけど、そういうものだったり、あと持ち物で言うと、骨がねもう折れてるのに、まだ使えるしなと思ってなんだかんだ使ってる傘ね、あとこうスマホの画面がねバリバリにバキバキにね割れて見づらくなってるこのスマホの画面とかね、他にもあと、暮らしの日常の場面で言ったら、ゴワゴワしてシミもいっぱいついている、タオルだったり、電池が切れて時間がずれたままの時計とかね、ありませんか？私は時計がね部屋に2つぐらいあるんですけど、1個止まってますね。これもちょっと変えようかなと思ってますね。あと他にも何年も同じ場所に置かれたまま埃だらけのフェイクグリーンとかね、造花とかですよね。こういったものですね、こういったものちょっと買い替えたいなとか、 ちょっとこれもう手放した方がいいかなって思うもの、まあ、これらをですね、一つでいいです。一つでいいので、手放してみてください。一個だけならね、時間がない方もね、できると思います。で、これを手放すことで、まあ、一つね、手放すと、他のものもね、あ、これもちょっといいかもとかってなってくるので、その場合はね、どんどん手放して OK です。ぜひね、ちょっとお時間がっていう方は、一個だけでいいので手放すっていうのをね、やってみてください。で、次に、じっくり時間が取れる人向けですね。で、ここからは本当に時間を1時間か 2時間もいらないかな、90分ぐらいとか取っていただいて、ワークをね、これから具体的にどうやってやっていくのかっていう方法もお伝えしながら、ぜひね、取り組んでみてください。で、まず用意するものとしてはノートとペンですね。この2つを用意をしていただいて、あと飲み物とかね、好きなものを用意してください。で、まずステップ1ですね。先月やったこと、取り組んだこと、試したことっていうのを、全部で10個紙に書き出していきましょう。で、これはなんで書き出すかっていうと、自己効力感を高めるためですね。で、この自己効力感っていうのは、自分にはできる力があるっていう、まあ一言で言うと自信のことですね。自信がある状態にするためですね。で、先月ね、こうやったこととか取り組んだこととかっていうのを書き出して振り返ると、あ、意外となんか結構いろんなことに挑戦してきたなとか、あ、これも結構意外とできたこと多いなっていうね、そういう実感がね、すごい結構湧いてきます。で、その実感が湧くことで、前向きな気持ちをね、こう生み出してくれるんですね。で、そうすると、まあ、今月来月のこうチャレンジっていうのも結構しやすくなります。で、またですね、こういろいろ書き出すことで、あの、達成感を感じるんですね。で、その達成感を感じると、あの、人の脳は嬉しいなっていう気持ちを作るドーパミンっていう物質をね、分泌します。で、この嬉しい気持ちが、あの、モチベーションにもつながったりするので、まあ、そこをね、自己効力感を高めるためっていうところと、こう気持ちをね、モチベーションを維持するっていうところ、そこの意味合いで、まず先月ね、やったこととか取り組んだことを10個書き出してみましょう。で、これは本当にね、すごくちっちゃなことでいいです。ストレッチをしてみた、友達の LINE に返信をしただったりね、毎日会社にいたとか、そんなレベルでいいんですよ。私だったら、まあ今月だけど、4月だけど、コナンの映画をね、すごい好きなんで見に行ったとかね、近所を散歩をしたとか、観葉植物にちゃんと水をあげれたとか、そういった本当に本当にすごいちっちゃいことで OK です。で、この1ヶ月を振り返ると、あの、できたことって意外と多いんだなっていうことを結構感じることができます。これね、あの、クライアントさんにもね、やっていただいたりしたんですけど、あの、あ、意外となんか私結構やってるんですね。そこになんか気づけたの、なんかすごい嬉しかったですとか、びっくりしましたっていうね、あの、お声を、あの、もらったりとかして、あの、すごいめっちゃわかるんですよ。結構ね、あの、いろいろやってるのに、なんかスルーしてやってないことにするっていう状態がね、あったりするんですよ。で、それって自分に厳しい状態なんですよね。なので、先月やったことを一つ一つ確認してあげるっていうことは、こう自分をね、大切にする、優しくするっていうことにもつながってくるので、ぜひね、自分が今月、まあ、先月か、やったこと、取り組んだことっていうのを書き出してみてください。で、次にステップ2ですね。自分をねぎらうです、ステップ2は。で、先月ね、頑張った自分に向けて温かいメッセージっていうのを書いてみましょう。で、これはですね、自己肯定感を育てたり、ストレスを和らげるっていう効果があるので、ここもね、すごく大切なステップになります。例えば、今日もよく頑張ったねとか、毎日会社に出勤してる自分偉いな、ちゃんとね、そもそも起きてて偉いよねとか、もう生きてるだけで偉いよねだったり、ちょっと疲れたよね、よくそこに気づいたね、 また今月もよろしくねとか、まあ、そういった風に自分に思いやりのある優しい言葉をかけることで、あ、私って結構頑張ってるんだろうなとか、思ってたより自分って結構すごいんじゃないかっていう風な気持ちがね、自然に湧いてきて、前向きな気持ちになったりします。で、これは自分を大切にする心の癖をこう育てることにつながるんですね。で、またこのストレスを和らげるっていう効果もあって、自分に優しい言葉をかけてあげることを、セルフコンパッションと言ったりします。で、セルフコンパッションというのは自分への思いやりのことですね。で、とある研究によると、セルフコンパッションが高い人っていうのはストレスとか不安に強くて心のバランスを保ちやすいっていうことも分かったりしてます。なので、まあ、ありがとうねとか、よくやったね、偉いねっていう風に自分に言葉をねかけてあげることで、この脳の中では、セロトニンとかオキシトシンといった幸せホルモンが、分泌されるんですね。で、そうすることで心がね穏やかになってきます。なのでね、先月の自分に向けて、ありがとうねっていうねぎらいのメッセージをね、ぜひ紙に書いてみてください。で、ステップ2が自分をねぎらうですね。次にステップ3、ステップ3は1年後のなりたい自分を紙に書き出していきます。ここではこれから自分がどこに向かっていくのかっていうゴールを決めていくんですね。で、書く内容はなりたい自分の姿でもいいですし、目標を達成したい、達成したい目標、これのどちらでも OK です。例えば、自分にもっと自信を持てるようになっているだったり、毎日自分を大切に過ごせるようになっているとか、まあ、もっとよりね、こう具体的な目標とかで言うと、例えば FP1級の資格を取るだったり、転職をするとか、まあ、そういった感じで1年後にこういう自分になれてたら、こういうこと達成できてたら、もうめっちゃ最高だよなっていうことを自由に紙に書き出してみましょう。で、これなんで書くかっていうと、ゴールを決める、ゴールが決まって見えると何をすればいいのかっていうのが分かるようになるので、迷わず行動できるようになるんですね。で、そのためにやるべきことっていうのが見えてくるので、エネルギーをね、こう無駄に使ったりとか、時間を無駄なく使えるようになるために、ゴールを書いていきます。まあ、例えばこう旅行に行きたいよりも京都に行きたいとかってね、場所とか決めちゃった方が、行き方だったり泊まる場所とかすぐに調べられて動きやすくなると、なるのと一緒なんですよね。なんでステップ3では1年後のなりたい自分っていうのを紙に書き出してみてください。で、次にステップ4ですね。1年後のゴールに向けて今月できることを1つから、3つずつ紙に書き出していきます。で、このステップでは具体的な行動を決めていくっていうパートになりますね。いつでも行動した人が変化していくんですよね。なんで、例えば、じゃあ FP1 級の資格を取るだったら、今月はまずそもそも試験の日がわからないので試験を検索する、試験の日がいつなのかを調べるだったり、合格者の体験談とか勉強法とかを YouTube で調べてノートにまとめるとか、必要な教材を見に本屋さんへ行くっていうような感じで、こう3つぐらい、最低1つ、書いていきます。で、もっと自分に自信を持てるようになっているっていう目標だったとしたら、じゃあ、毎日自分がやったことを1つ紙に書き出すとか、1日の終わりに今日頑張った自分を褒める。自分が心から楽しめる趣味をネットで1つちょっと検索してみるみたいな感じですね。で、このコツとしては、もう絶対に達成できそうな目標を一つ入れることですね。試験日を調べるとかさ、本屋さんに行くとかさ、このぐらいだったら1ヶ月あれば絶対できそうじゃないですか。 まあ、これぐらいこうなんか少しバカバカしいぐらい簡単な目標でもいいので、そのぐらいまずハードルを下げてみるんですね。でそうすることで始めやすくなって、できたっていう自信がねついてきます。でそうするとその自信がね次のチャレンジする力になってくれるんですね。で大きな変化っていうのは、まあ、いつでも最初をたどるとね、いつも小さな一歩から始まるわけなんですよ。なので、まあ、その最初の一歩を踏み出しやすくするために、目標にね近づくための一番最初のステップを、必ず一つ入れるようなイメージですね。ステップ4としては、1年後のゴールに向けて今月できることを最低1つ、多くて3つ書き出してみてください。で最後5つ目ですね、今月のテーマを書き出すですね。これはざっくりでいいので、直感でワクワクするような言葉を思い浮かべて、気軽に書き出してみましょう。深く考えずにですね、自分の心がワクワクする言葉を選んで、目標に向かうヒントにしていきます。でこれなんでテーマを決めるのかっていうと、目標を立てても人は忘れがちなんですよね。でとある研究によると、こう新年に立てた目標を年末まで覚えてる人って1割にも満たないっていうデータがあったりするんですね。まあ、ほとんどの人が忘れてるんですよ。で、まあ、忘れてしまうっていうことはそもそもねこう仕方ないことなので、じゃあ思い出しやすくしておくっていう工夫が大切なんですね。でこのテーマをね書き出して目標をね思い出しやすくすることで行動をね続けやすくなるので、こう1年後のねゴール目標に向かう道のりが明確になります。でテーマはですね、私は4月は書いたのはワクワク好きであふれる最高の1ヶ月っていうふうに決めましたね。で5月は、自分にもっと自信がつく楽しい1ヶ月っていう風なテーマに決めました。まあ、そんな感じで、自分がね、あこれいいなって思ったものをねテーマに書いてみてください。で、全部で5つのステップになるんですけど、ぜひねここまで聞いてくださった方、ぜひ絶対にやってみてください。これ1回試しにやってほしいんですね。まあ、というのもこれ本当にね振り返った時に、毎月ねこう月末か、まあちょっと間に合わない場合は月初とかに振り返ったり、必ず月1回絶対私はねやってるんですけど、結構本当にその通りになってたりするんですよね、意外と。ねってなるとやっぱ毎月ねやりたくなっちゃうんですよね、そもそもね。なんで、こうやってねこうちゃんとね自分と向き合う時間っていうのを月に1回設けることで、その自分と向き合うこと自体が自分に優しくするっていう行為そのものですし、自分がね行きたい目標ゴールに向かってこう近づいているっていうのもね実感できたりするんですよ。それもねすごく楽しいです。で毎月続けることで、自信もねよりついたりだとか、達成感を感じてねこう充実感もより出るので、ぜひねゴールデンウィークを時間がねある方はこれを使って、ぜひこのワークをねやってみてください。というわけでちょっとね今回長くなりましたが、ぜひねやったらねレターとかで感想をね教えていただければと思います。というわけで、今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。良いね、連休をお過ごしください。